さて、今朝はテサロニケ人への手紙第1の5章の16節から18節のお言葉、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、という御言葉を見ていきたいと思います。特に感謝という言葉が一番わかりやすく、ここにいらっしゃる全員に共通してこのピンとくると思いましたので、説教のメッセージのタイトルにも選ばせていただきました。感謝を毎日しっかりと持つことによって、私たちの人生がますます輝いていくんだということを知っていただくのが今日のゴールです。この御言葉、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、というのはクリスチャンたちに大変人気がある聖書の言葉のようです。渡辺和子というカトリックのシスターがいます。ノートルダム聖神学園の理事長をしていらっしゃる先生ですね。実は桜ヶ丘キリスト教会にも来たことがあるんですね。10年以上前になりますでしょうか、ここで講演会をしてくださいました。著作私何冊も読んでいて、すべてハズレがないのでおすすめをいたします。この中にファンの方もたくさんいらっしゃると思います。渡辺和子シスターはですね、この喜び祈り感謝という御言葉の重要性を訴えた上で、非常に面白いことをおっしゃっておられます。喜び祈り感謝の逆、不機嫌むすっとした暗い顔は環境破壊であると、著作に書いていらっしゃるんですね。非常に面白い。そして私たちの笑顔というのは、いいことがあったから笑顔になるのではない、笑顔というのは時に苦しみという土壌の上に咲く花であると書いておられます。そしてシスターは、あなたは一体不機嫌むすっとした暗い顔、そういうダイオキシンを振りまきながら環境破壊をしていく人なのか、それとも苦しみという土壌の上にさえ笑顔の花を咲かせて、喜び祈り感謝というキリストの香りを漂わせる人なのか、そのように問いかけていらっしゃいます。そしてそれは日本という国においては 1% のクリスチャンが、全人口で 1% 未満とクリスチャンは、正確な数字かは分かりませんけれども、そう言われているわけです。 1% のクリスチャンが 99% のクリスチャンでない方々から常に問われていることなのだ、というふうに結んでいます。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。皆さんはどうでしょうか。喜び祈り感謝というこの3つのキリストの香り、それを漂わせて笑顔を毎日咲かせている人でしょうか。それともキリストの香りではない雰囲気、私はシスターのように環境破壊とまでは申しませんけれども、そういう雰囲気、あなたの不機嫌を漂わせてしまう人でしょうか。感謝は人に影響を与えます。しかも良い影響を与えます。感謝は感染します。笑顔は伝染します。いつも喜べ、絶えず祈れ、すべてのことに感謝せよ、この御言葉の持っている不思議な力を今朝私たちはしっかりと学びたいと思います。さて、さらに詳しく見ていきましょう。16節をご覧ください。いつも喜んでいなさい、このいつも喜んでいなさいという元の言葉を見てみますと、パントーテカイデーテと言いますけれども、これはすべての時に喜び続けなさいとでも訳せる言葉です。そしてここで聖書が語っている喜びというのは、ある意味で自然な感情のことではありません。自然な感情のことを指すならば、すべての時に喜ぶというのはある意味不可能なことを言っているということもできると思います。ここで言う喜びというのは神様から来る喜びのことです。 ローマ人への手紙においてパウロはクリスチャンの喜びは飲み食い飲食にあるのではなく聖霊による喜びなのだと語っています。神様が聖霊様が私たちの心に住んでくださり喜びを与えてくださる。ガラテヤ書でもクリスチャンの喜びとは聖霊様と共に歩むことによって生み出される賜物なのだと語られています。ネイティブアメリカンのある部族には8つの嘘という教えがあるそうです。私たちは8つの嘘を信じて偽りの喜びを追い求めているんだという教えがネイティブアメリカンにはあるそうです。8つの嘘、この8つメモしてきたので、申し上げましょう。その1、お金があれば幸せになれる、もっと喜べる。2、名声があればもっと喜べる。3、いい結婚相手が見つかれば喜べる。4、友人がたくさんいれば喜べる。5、もっと美しくなれば喜べる。6、障害がなければ喜べる。7、親しい人の死がなければ喜べる。8、世界がより良くなれば喜べる。これがネイティブアメリカンの8つの嘘という教えです。そして彼らが言うには、これらはすべて嘘である、これらがなくても本当は人間は喜べるはずだ。ところが私たちの多くはその8つの嘘を信じて無駄な努力を続けていると彼らは言うんです。聖書も似たようなことを語っています。お金があれば、名声があれば、美しくなればという願いから始まって、友人がもっといれば、親しい人の死がなければ、世界さえ良くなれば、そういう一見素晴らしい思い、しかしそれはいつも叶えられるとは限りません。そしてこれが全て満たされなければ喜んで生きることができないのかというと、決してそんなことはない。私たちは聖霊様が与えてくださる喜びによって、神様からの喜びによって生きることができる。それが聖書の語っていることです。次に17節を見てみましょう。絶えず祈りなさい。この17節の絶えず祈りなさいというのは、中断することなく祈り続けなさいというふうに訳すこともできるわけです。それはどういうことなのか。私たちは1日24時間ずっとひざまずいて目を閉じて口に出して祈るということはもちろん不可能です。そうではなくて、ここはむしろそのような祈りの形の継続を進めているのではなくて、祈りのスピリットに一日生きるということを書いています。神様に信頼し、神の力と神様との交わりを願い求めるスピリット、その中に一日生き続けるということをここでは進めています。では逆に、一日中祈りのスピリットにいさえすれば、祈りのために特別時間を用意して祈りの時間を持つということはいらないのでしょうか。それも全く違います。祈りのスピリットに生きていれば、当然特別な時間をとって神様の前にひざまずいて祈りを口に出す、誰かのために取りなしの祈りをする、そういう行動に現れてきます。個人による祈りの時間というのはどうしても必要なことであり、これもまた私たちに与えられている恵みです。またお祈り会、祈祷会に来て祈るということも私たちの特権であり、喜びであり、恵みです。最後に18節、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。すべてのことについて感謝しなさい。私たちは感謝をします。私たちは感謝を探すことができます。アメリカ流のこんな小話を聞いたことがあります。あるクリスチャンが牧師に相談があると言ってやってきました。そのクリスチャンは暗い顔をしています。そして教会に入ってくるなり牧師に言います。聞いてください牧師先生、 私の今の状況は絶望的なんです。牧師は言います。そうですか、大変でしたね。では状況を一緒に整理してみましょう。この紙の中央に線を引いて、左側に良いこと、感謝すべきことを書いて、右側に困ったことを書きましょう。そうやって整理をすれば、あなたの頭が少しすっきりしますよ。そのクリスチャンはしばらく考えて、その後頭を振って言いました。あなたは何も分かっていない。左側に書くことなんて私は何もないですよ。どれだけ私の問題が大きいのか、あなたは分かっていないんだ。牧師は言います。そうですか。良いこと、感謝のことは何もないんですね。大変でしたね。牧師はしばらくしてから神妙な顔つきで言います。ところで、私はあなたのあの素敵な自宅が焼けてなくなってしまったことを知らなかった。随分お気の毒でしたね。そのクリスチャンは言います。私の家がなくなった？一体何の話をしてるんですか？失礼な、家は無事にあります。そうですか。牧師は紙の左側に書きます。住む家がある。牧師は続けます。しかし、奥様のことはお気の毒でしたね。何を言ってるんですか、あなたは。妻は元気で健康そのものですよ。それはよかった。また左側に書きます。元気で健康そのものの奥さん。しかし、仕事をクビになって大変おつらいでしょう。牧師さん、あなたは失礼だ。さっきから一体なんだ。私はとても立派な仕事を持っている。馬鹿にしないでくれ。それはよかった。そしてまた紙の左側に書きます。立派で良い仕事。そして左側に並んでいるもの。自分のマイホーム、配偶者、良い仕事。それはそのクリスチャンがかつて欲しがって努力をして、そして牧師に願って共にずっと神様に祈ってきたものでした。彼は自分の感謝が足りなかったということにそこで初めて気がついて、牧師と共に紙の左側のリストをさらに書いていきます。そして彼は感謝を数え上げていきます。そして自分が与えられているものに感謝の祈りを改めて神様に捧げ、すっかり励まされて家に帰っていきます。私たちは感謝を数え上げることができます。そして感謝は私たちの心を励まします。また感謝は証です。感謝の態度、感謝の心構え、それは周りの人々に良い影響を与えていきます。もう一度16節から18節を読みましょう。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。私たちは感謝を表す人、感謝の心を持つ人になりたいと思います。感謝について、喜びについて、もう少し踏み込んでお話をしましょう。聖書はどんな感謝よりも、どんな喜びよりも、もっと大切な喜び、感謝について語っています。それは神様を信じる喜び、神様に救われた感謝についてです。何の資格もなく、ふさわしさもない私が、イエス・キリストが十字架にかかってくださったので罪許されて神の子供となることができる。イエス・キリストの十字架の代価によって私は買い取られて自由の身になって神の栄光を表す生き方ができる。これを福音と言いますけれども、私たちはこの福音を知っている感謝に生きることができるんです。今朝その喜びに、その感謝に改めて皆さんをお招きしたいと思います。すでにその感謝に生きている方々も、もう一度今朝その感謝を握り直す、その恵みがあります。たとえ地上のどんな喜びが奪い去られたとしても、私から私のために命を捨ててくださったイエス・キリストを知っている喜び、これを奪うことはできません。その感謝、その喜びを今朝皆様に新たにしていただきたいと思います。今まで知らなかったという人は、その喜びを知っていただきたいと思います。 最後に森永製菓の創始者森永太一郎さんの話をして終わりにしましょう。森永太一郎という人物は佐賀県の伊万里で裕福な商人の家に生まれます。二十歳の頃に野心を持って渡米をします。明治時代にアメリカに行くわけですから、今とは違って大変なバイタリティがなければできなかったことだと考えます。そこで森永太一郎は洋菓子と運命的な出会いを果たします。キャンディーを一口食べた時に、こんなに甘いものが、こんなにおいしいものが世の中にあるのか、そう感動したといいます。そこで森永太一郎は洋菓子の職人になろうと決心をしますが、それが彼の苦労の始まりでした。当時のアメリカには人種の壁がありました。アジアから来た彼には学ぶ機会も仕事もなかなか与えられません。彼はアメリカのいろんな町を転々として、最後にカリフォルニアのオークランドという町に流れ着きます。そしてある年配のこのご夫妻の家にお世話になります。彼らはとても親切で上品なだけではなくて、日本人である太一郎を自分たちと全く対等の人間として扱ってくれました。それは当時の時代において非常に驚くべきことでした。決して自分を見下すことのないこの人たちは一体何者であるのか。そしてこの出会いが太一郎の人生を変えることになります。この老夫妻はクリスチャンだったんですね。彼はこの夫婦の信じているイエス・キリストに興味を持ち、日本人教会に通うようになります。そして信仰というのは、クリスチャン信仰というのは一体何であるのかということを懸命に学ぼうとします。そしてついに自らもイエス・キリストを救い主として受け入れ、信仰を持ち洗礼を受けます。信仰の喜びを得た太一郎は、洋菓子職人になるという夢ではなくて、自分は日本に帰って伝道者になるべきだ、伝道者になろうというふうに決意をします。そしてアメリカから日本に帰国します。早速太一郎は故郷の伊万里に帰って、親族や兄弟、そして友人たちに盛んに聖書の福音を説きます。しかし残念なことに、誰も信じる者が起こされない。太一郎はアメリカで頭がおかしくなったとバカにされ、誰にも相手にされず、そして家族から離縁されてしまいます。当時の明治のこの時代というのはそういうことがあったんだと思います。そして彼は伝道者になることを諦めます。再び洋菓子の技術を学び直して、森永製洋菓子製造所という会社を開業します。それが明治32年のことです。最初はマシュマロを作りました。そしてこれが大ヒットするんですね。次に彼はチョコレートを作ります。ケーキを作ります。西洋のお菓子は飛ぶように売れていきます。そして飛躍的に商売が発展していく中で、彼の信仰はそれとは裏腹に冷えていきます。若い頃に伝道者への夢を諦めざるを得なかった。そして代わりにお菓子を売る夢を手に入れた。そういったプロセスの中で、次第に彼の中でイエス様を信じる喜びよりも感謝よりも商売の心配の方が心を占めるようになり、優先順位というものが変わっていったのかもしれません。しかし長い年月が経った後、苦労を共にした妻の死を契機に、改めて太一郎は晩年信仰に立ち返ります。社長の職を退いた後、彼は念願の伝道者になり、我は罪人の頭なりと題して、そしてその看板を担いで、本当に喜びに満ち溢れて、日本全国の諸教会を回って伝道をします。我は罪人の頭なり、我は罪人の頭なり。アメリカで神様の愛を知り、日本人教会で救われて、紆余曲折を経て、また信仰に立ち戻っていった森永太一郎さんは、本当に毎日が感謝によって輝いていたことと思います。 我は罪人の頭なり。これが私たち一人一人の信仰であり、そしてこれは感謝につながります。罪人の頭である私が今神様を信じていること、この私が今教会に関わっていること、この私が今日人に誘われて教会に来ることができたこと、それを皆さんはただのラッキーと思うでしょうか。少なくとも森永太一郎にとってはそうではなかった。信仰の喜びを取り戻したときに彼の心にあったのは申し訳なさでした。自分の信仰はあっちに行ったりこっちに行ったり、なんと不安定な歩みであったか。自分は申し訳ない、ふさわしくない、肩身が狭い、そう思っていたに違いありません。しかしそんな自分の思いをも超えるイエス・キリストの十字架の愛、罪人の頭のように思えるこんな自分のためにもイエスは十字架にかかってくださった。自分もまた一人の神の子供として、愛されている神の子供として生きていくことができるんだ。太一郎はそのことへの感謝と賛美と感動で心が満たされていたのです。私も神に愛されている、私の生涯もずっと神に導かれてきた、その感謝が森永太一郎の人生を変えました。そしてそれは私たちも全く同じです。この私さえも愛されている、この私さえも生涯を通して神が導いてくださる、この私さえも神は名前を挙げて呼び出し十字架の愛を注いでいてくださる、その思いが私たちを感動させ感謝に導きます。そして私たちの生き方を変えていきます。もう一度16節から18節読みましょう。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。もうこのメッセージを聞いて私たちは分かります。これは義務ではない、これは実は恵みです。いつも喜んでいなければならない、感謝しなければならない、そうではなくて、これは義務ではなくて私たちに与えられている特権です。祝福です、恵みです。私たちには罪がある、私たちはもともと恵みに値しないもの、しかし神様はそれを超えてイエス・キリストを十字架にかけ私たちにその愛を注いでいてくださいます。今朝私たちはこの十字架のイエスを見上げて感謝を捧げたいと思います。お祈りをいたしましょう。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。愛する天の神様、今朝私たちをこのところに導いてくださり感謝をいたします。私も神に愛されている、私も一人の愛されている神の子供なんだ、そのことを今朝も教えてくださりありがとうございます。私に罪があっても課題があっても、イエス・キリストが私のために十字架にかかってくださって、私の代わりに苦しんでくださった、この素晴らしい福音をありがとうございます。そしてイエス様が生きていくはずだったこの地上の神の子供としての人生を、私が代わりに生きていくことができる、この素晴らしい福音をありがとうございます。お一人お一人の心をあなたが今喜びで満たしてください。特に課題を覚えておられる方々、特に今の生活の中で困難を覚えている方々を今あなたが励まし、心を力づけ、恵みで満たし、そしてこのところから返してくださいますようにお願いをいたします。今週1週間も愛する兄弟姉妹が行くところ、水が湧くごとく、花が咲くごとく、神様の栄光でいっぱいに輝くようにしてください。そして本当に絶えず喜んでいることができるように、絶えず努力するのではなく、あなたから喜びが注がれていることができるように、お一人お一人を導いてください。感謝をします。 私たちのこの罪のために十字架にかかってくださったイエス・キリストに心から感謝をします。そして私たちをいつも導いてくださる、共にいてくださる聖霊様に感謝をします。そして神様の栄光を表す生き方と私たちの人生を変えてください。感謝をしてイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。 Thank you.